エゼキエル書第35章1節から9節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、セイルの山に顔を向け、これについて予言せよ。神である主はこう言われる。セイルの山よ、私はお前を敵とする。私はお前に手を伸ばし、お前を全き荒廃の地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知る。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人の災難のとき、すなわち彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣の力に引き渡した。それゆえ神である主の言葉、私は生きている。私は必ずお前を血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎むことがなかった。だから血がお前を追いかける。私はセイルの山を全くの廃墟とし、そこから人の往来を断つ。私はその山々を差し押えたもので満たし、お前の丘、すべての谷川に、剣で差し殺された者たちが倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々には住む者がいなくなる。その時、お前たちは、私が主であることを知る。天の父様、改めてエゼキエルはイスラエルの回復の予言の中で敵対し続けてきました。エドム、セールの山に住む本来ならば親しく交わるべき民を、その悪のゆえに、敵のゆえに滅ぼすと予言されました。憎しみ、怒り、妬み、それら、私たちの社会にも、様々な形で湧き起こりますけども、恐れを知らず、許すことをせず、恨みを抱き続ける、この世から、私たちが、守られて、平和を築くものとしてくださいますように、どうか導いてください。神様は人の敵意をも救いの計画のために持ちやられます。あなたを恐れるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。実は25章を見ますと、エドムに対する裁きがすでに語られています。ちょっと戻っていただけますか。25章の12節以降、14節まで、エドムに対する裁きが記されています。14節、私は私の民、イスラエルの手によって、エドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに、彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の言葉と。このことは実際、帰還したイスラエルが、エドムを滅ぼすことで、後に成就します。なぜ、この、エドムの裁きがイスラエルの、回復に関係しているのか。それは、イスラエルの民が捕囚になった、その、人々が住まなくなった地を、長年の、野望と恨みを抱いて、特にエドムがこの地をもう我が物にしようと、 まあ、そういう企みをし、そしてイスラエルの敵の側に立って、イスラエルの民が滅ぼされる時に加勢をしたんです。まあ、そういう、もうしつこい、敵意がエドムにありまして、もしそうやって、せっかく帰ってこようと、神様がエレミエの予言の通りに導かれても、数もまた力も弱いイスラエルの民が、この約束の地が占領されたままですと、帰ってくることができません。まあ、ヨシュアを通して率いられたような大偶然でですね、整えられていけば別なんですけども、数も少なく力も弱い民です。その民が帰っていけるために、約束の地は、他の国に占領されてはならなかったのです。神様は、隙を狙い弱みにつけ込んで、イスラエルを悩ませ続け、そして、この捕囚に乗じて、占領しようとする、エドムの敵に対して、裁きを行う、と、ここで宣告されたんです。もし、エドムがその予言を聞いて、手を緩めたら、よかったんですけど、そう、なりません。そこで、裁きが、エドムに、もたらされることになります。この予言は、ですから、まあ、大抵そういう国はですね、もう滅ぼされたらもう二度と帰れないっていうことが、もう国を失うっていうことは全然珍しくなかったので、まあ、そういう、こう、恐れが当然あって良いところを、神様が戻すというときにですね、ただ解放されれば戻れるわけではなくて、神様が行く先を整えておられる。きちんと、特に近隣諸国の野望を打ち砕いて、約束の民が帰れるようにするということを、伝えて励ますために、ここにあえて、再びエドムへの裁きが記されているわけなんです。しかも、この裁きは全く正当なものでした。どのように正当であるかが、5節から9節、また10節から15節に、エドムが犯した、邪悪な、行いについて、記されています。その前にまず覚えていたいんですけど、まあ、骨肉の争い、肉親の争いということは確かに、痛ましいこともあるんですけども、エドムの祖先は、ヤコブの双子の兄エサウです。まあ、彼がエドムと呼ばれたのは赤いものという意味の言葉ですけども、まあ、スープ、ヤコブが、似ていました、スープを欲しがったためにその名が、付けられました。また、彼が住んだ、セイルの山、それが、まあ、エドムに対しても、呼ばれていた名前です。イスラエルが強くなった時に、支配されたんですけども、弱くされると、隙を狙って反逆します。五節に、お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人の災難の時、すなわち彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣の力に引き渡したとあります。敵意を抱き続けた エドムはイスラエルが主に裁かれるときに生き残りの民を剣で撃ってしまいました。すぐ前の出来事としては、エルサレムがバビロンに攻撃されたときに、バビロン軍の味方をしてイスラエルを共に攻撃し、攻撃するだけでなく逃れようとした民を殺したり捕まえたりしてバビロンに引き渡しました。そのことがオバデヤ書に詳しく記されています。ちょっと開いてみましょうか。少し後ろの方です。旧約聖書の短い予言書で、ちょっとごめんなさい、1574ページですね。オバデヤ書の11節から14節を抜き書きさせていただいていますが、お読みいたします。オバデヤ書11節から、他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取ったその日、お前はそ知らぬ顔で立っていた。お前も彼らのうちの一人のようであった。お前は兄弟の災難の日に、それを見ていてはならない。ユダの子らの滅びの日に、彼らのことで喜んではならない。その苦難の日に大口を叩いてはならない。お前は彼らの災いの日に私の民の門に入ってはならない。他でもないお前が彼の破局の日にその災いを眺めていてはならない。彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。その逃れる者を断つために別れ道に立ちふさがってはならない。その苦難の日に彼らの生き残ったものを引き渡してはならない。こう警告されていたんですけども、やってしまいました。なぜしてはならないのか。15節。なぜなら主の日がすべての国々に近づいているからだ。お前は自分がしたように自分にもされる。お前の報いはお前の頭上に変える。そう警告されていました。主は彼らが成した非道に対して、流した血に対して報います。自らの成した残酷な行いを、今度は自分たちが被ることになります。一時、イスラエルは住む者がいなくなりましたけど、今度はエドムが住む者がいなくなります。しかも永久にです。このように逃れた人々を殺してしまいました。もう一つの邪悪な行為は、イスラエルの地を奪おうとしたこと、占領しようとしたことでした。神様が与えてくださった地を我が物にしようとしたのです。エゼキエル書の35章に戻っていただけますか。10節から13節を読みいたします。お前はこれら2つの民、2つの国は我々のものだ、我々はそれを占領しようと言った。しかしそこには主がいたのである。それゆえ 神である主の言葉、私は生きている。私は必ずお前を罰する。お前が憎しみから彼らに対して振る舞ったのと同じほどの怒りと妬みを持って、私がお前を裁くとき、私は彼らに対して自らを表す。そのときお前は私が主であることを知る。私はお前がイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となったと言って侮辱したのをすべて聞いている。お前たちは私に向かって豪語し、私に向かって言葉を重ねたが、私はそれを聞いていると。確かにイスラエルの民は、祖国を失っていきます。しかしその地は主のものであることには変わってなかったのです。十節の終わりに、しかしそこには主がいたのであると。そして神様は約束の民を地方各地から戻すとすでに語っておられました。それを知りながら自分たちの欲望のままに主のものであるこの土地を奪い取ろうとしました。この彼らの非道が許されていたら、実際イスラエルの民がせっかく戻ろうとしても大変な苦難に遭うことになったでしょう。実際神殿を再建しようとしたときに、そして城壁を再建しようとしたときに妨害する勢力があって、イスラエルが苦労してしました苦労していました。もしエドムが敵を抱き続けていたら、もう入らせなかったはずですね。これら二つの国と十節にありますけれども、北イスラエル、そして南ユダです。確かに主によって滅ぼされ、また風前の灯火となっていましたけれども、そしてエゼキエルはこの語った時にはもう滅ぼされていましたけれども、それは主のものであることには、このその地は主のものであることには変わらなかったのです。不当な憎しみに対して同じ憎しみを返すと主は言われました。邪悪な敵を抱いたエドムが滅びるとき、荒れ果てるときに全地が喜ぶと予言されています。そのとき人々は主が裁かれたことを知ります。私たちは確かに人から害を受けて怒りを覚えることはあるかと思います。しかし心の傷を抱き続け、憎しみと怒りを抱き続けるならば、正当な怒りであっても主の恵みが遠のいてしまいます。せっかくの祝福を失うことになります。近い関係、遠い関係、いろいろあるでしょうけども、まず主に癒していただきましょう。そして主に裁いていただきましょう。私たちがなすべきことは主に委ねること、そして傷や怒りを癒していただくことです。私たちは平和の福音を委ねられたものですから、平和を作る人でありましょう。何箇所か抜き出しさせていただいたので読ませていただきます。ローマ12章19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。エペソ書4章26節、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで 日が暮れるようであってはいけません。マタイ5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の父様、どうか私たちが敵意を抱くことがないように、また敵意に敵意を返すことがないように、平和のうちにキリストの福音を明かしできるように導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。